それでは聖書をお読みいたします。ルカの福音書24章1節から12節までです。ルカの福音書24章1節から12節まで。2017の聖書の方は172ページです。新約聖書172ページです。週の初めの日の明け方早く、彼女たちは準備しておいた香料を持って墓に来た。見ると石が墓から脇に転がされていた。そこで中に入ると主イエスの体は見当たらなかった。そのため途方に暮れていると、見よ、まばゆいばかりの衣を着た人が二人近くに来た。彼女たちは恐ろしくなって地面に顔を伏せた。するとその人たちはこう言った。あなた方はどうして生きている方を死人の中に探すのですか。ここにはおられません。よみがえられたのです。まだガリラヤにおられた頃、主がお話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人たちの手に引き渡され、十字架につけられ、三日目によみがえると言われたでしょう。彼女たちはイエスの言葉を思い出した。そして墓から戻って11人と他の人たち全員にこれらのことをすべて報告した。それはマグダラのマリア、ヨハンナ、ヤコブの母マリア、そして彼女たちと共にいた他の女たちであった。彼女たちはこれらのことを人たちに話したが、この話はたわごとのように思えたので、人たちは彼女たちを信じなかった。しかしペテロは立ち上がり、走って墓に行った。そしてかがんで覗き込むと、天布だけが見えた。それでこの出来事に驚きながら自分のところに帰った。今日はこの箇所から、よみがえられたのですという題目で工藤先生に説教をお願いいたします。
皆さんおはようございます。一言お祈りをして始めます。父なる神様、今日も皆さんと共にあなたの言葉である聖書に耳を傾けるこの時間が与えられていることに感謝をいたします。どうかあなたの助けの中でご聖霊様が働いてくださって、お一人お一人の心の内に主ご自身が語りかけてくださいますように、あなたの御言葉、あなたのご栄光が表されるひとときとどうぞなさってください。すべてを御手にお委ねします。イエス様の御名によってお祈りを捧げします。アーメン。改めましてイースターおめでとうございます。おめでとうございます。今年も一緒にイエス様のよみがえりを覚えつつ、このように礼拝を捧げできることに感謝をいたします。もしイエス・キリストの復活がなかったならば、どういうことになっていくのか、使徒パウロが、こう言ってるんですね。お聞きになってください。コリント人への手紙第1の15章17節をお読みします。コリント人への手紙第1、15章17節。もしキリストがよみがえらなかったとしたら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお自分の罪の中にいます。もしキリストがよみがえられなかったならば、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお自分の罪の中にいます。教会の2000年の歴史の中には、多くの迫害や困難がありました。隠れながら礼拝をしなければならないという時代がありました。また現在でも 例えば中国であるとかイスラムの国では命がけで礼拝しているというクリスチャンもいらっしゃいます。それでも礼拝を捧げ続けていきたい、その理由は一体どこにあるのかというと、それはイエス様が今も生きておられて私たちを礼拝へと招いてくださっているから、イエス様が私たちのことを待っていてくださるからです。私たちが捧げる礼拝をイエス様が喜んで受け入れてくださっている、それへ私たちは礼拝を捧げ続けていきたいと願います。それゆえパウロの言う通りです。もしイエス様がおられないのならば、この礼拝は全く虚しいものになってしまいます。イエス様が復活されていないのならば、本当の礼拝というものはありませんし、教会もありませんし、私たちの信仰も救いもありませんでした。本日はルカの福音書を開きましたけれども、今日はここから女性たちの姿に注目していきたいと思っています。女性たちはイエス様のよみがえりを信じて、そのことを弟子たちに伝えていきました。さっきお話ししてくださった通りです。この女性たちはなぜイエス様の復活を信じることができたのでしょうか。また彼女たちはどのようにして復活信仰へと導かれていったのでしょうか。本日は女性たちの姿に注目して、この復活を信じるということについて共に教えられていきたいと思っています。それでは、もう一度聖書を読みします。ルカの福音書24章の1節をもう一度お読みいたします。24章の1節お読みします。週の初めの日の明け方早く、彼女たちは準備しておいた香料を持って墓に来た。子どもの質問の一番です。女性たちはなぜ日曜日の朝早くにお墓に行ったのでしょうか。なぜ朝早く、日曜日の朝早くに行ったのでしょうか。それはですね、土曜日が安息日でしたので、その安息日が終わってすぐに彼女たちはイエス様のもとに行ったということになります。安息日が明けたのですぐにイエス様のもとに行きました。イエス様が十字架にかかられたのは金曜日のことでした。金曜日です。翌日の土曜日はユダヤ教の安息日になりますので、彼女たちは外を出歩いたり何か作業をするということはできませんでした。それで彼女たちは安息日の土曜日が明けて日曜日の朝早くすぐにイエス様のお墓にやってきたということになります。できるだけ早くイエス様のもとに行きたかったという彼女たちの気持ちが伝わってくるところです。先ほどお読みいただいた10節に女性たちの名前が紹介されていました。一人一人詳しく見ることはしませんけれども、この女性たちは皆ガリラヤ地方からイエス様に付き従ってきた女性たち、イエス様にお仕えしてきた女性たちでした。彼女たちはイエス様の十字架でのご最後をしっかりと見届けることをして、さらにはアリマタヤのヨセフという人がイエス様を埋葬したんですけれども、その埋葬の様子をも女性たちはしっかりと見届けていました。イエス様が息を引き取られた時間は金曜日の午後3時頃になります。金曜日の午後3時頃、イエス様は息を引き取られました。午後3時ということは間もなく夕暮れの時間です。ユダヤの国では日が落ちると もう次の日になるんですね。日が落ちた時が次の日に入ります。つまりアリマタヤのヨセフは安息日に入る前に急いでイエス様を埋葬しなければならなかったということです。当然急いで埋葬したので女性たちはそれを見てもっと丁寧にイエス様を葬りたいとそのように思ったということです。それで安息日が明けて日曜日の早朝になると彼女たちは早速イエス様のもとに行きました。イエス様への感謝を込めてイエス様への愛を込めて丁寧に埋葬したいとそのように願ったということです。この女性たちの姿から本当の強さとは何であるのか、本当の強さとは何であるのかということを教えられたいと思います。当時女性の立場というものは非常に低いものでした。取るに足らないもの、数にも数えられないのが女性でした。男性が世の中の中心、力ある男が物事を動かしているんだという考え方がありました。現代でももしかしたら未だに同じ考えがあるかもしれません。しかしこの時男の弟子たちは何をしていたでしょうか。男の弟子たちはユダヤ人たちを恐れて家に隠れていました。一方で弱いと言われていた女性たちが恐れることなくイエス様を丁寧に埋葬しようと出て行ったということになります。つまり本当の強さとは何かというと力があるとか能力があるとか社会的に認められているそういうことだけでは決められないものだということがわかります。女性たちはイエス様を心から愛していました。イエス様がしてくださったことに心から感謝をしていました。それゆえどんなに危険な状況であったとしてもイエス様のために何かがしたいのだとイエス様のそばにいることを願っていきました。まあ、こう言うと弟子たちはイエス様を愛していなかったのか感謝していなかったのかということになりますけれどももちろんそれはないと思います。しかしこの時の弟子たちは自分の力に頼っていました。弟子たちはいつも誰が一番偉いのかとここまで論じ合ってきました。自分の力に頼っているとどうしてもそれを超えることが起こってきた時には何もすることができなくなってしまうものです。弟子たちは自分の力に絶望しイエス様にお仕えしていくことができなくなってしまいました。一箇所、ピリピ人への手紙4章12節から13節をお読みしますのでお聞きになってください。ピリピの4章12節13節にこのように書いてあります。私は貧しくあることも知っており富むことも知っています。満ち足れることにも飢えることにも富むことにも乏しいことにもありとあらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。どんな状況になっても対処できるとパウロは言います。で、それはなぜかというと私を強くしてくださる方によって私はどんなことでもできるのです。私を強くしてくださる方によって私はどんなことでもできるのです。女性たちが持っていた強さというのは 決して人間的な強さということではありません。信仰が生み出す強さ、神様から与えられていく強さというものを持っていました。それへ彼女たちは、もしかしたら自分にも危害が加えられるかもしれないけれども、それでもイエス様のために何かがしたいのだと、イエス様を愛する力が与えられていきました。女性たちは日曜日の朝早くにまずイエス様に会いに行ったんだということ、このことを本日まず1点目に確認しておきたいと思います。それでは次です。2節と3節をお読みいたします。2節から3節。見ると石が墓から脇に転がされていた。そこで中に入ると主イエスの体は見当たらなかった。子どもの質問の2番です。しっかりとした信仰を持っていれば、不安なことや困ったことは起きないでしょうか。しっかりした信仰を持っていれば、不安なこと、困ったことは起きないでしょうか。そんなことはないです。女性たちも不安になったり、途方に暮れたと4節には言われています。しっかりとした信仰、また信仰から来る強さを持っていたとしても、当然不安になることもあれば行き詰まることもあります。並行箇所のマルコの福音書を見ると、女性たちは墓に向かっていくんですけれども、その間入り口の石をどういうふうにしたらよいだろうかと、誰が転がしてくれるだろうかと心配しながら墓に向かっていったんだとマルコの福音書には言われているんです。また石が転がされて墓の中に入っていった時にも、イエス様の体がそこには見当たらなくて、彼女たちは途方に暮れてしまった、行き詰まってしまったんだと言われています。信仰を持っていても不安になることもあれば、問題にぶつかることもあるということがここから分かります。しかし大事なことは、彼女たちが障害があるからといって進むことをやめようとしなかった、家にとどまっていようとは彼女たちは言わなかったということです。解決できていない障害が、問題があったとしても、彼女たちはイエス様のために何かがしたいんだと歩き出し、行動を起こしていきました。そんな一歩踏み出していった彼女たちのために、神様は働いてくださって、石を転がすという御業を成してくださったということなんです。神様は誰のために石を転がしてくださったのでしょうか。イエス様が出てこられるようにしたのでしょうか。イエス様は出ようと思えばご自分で墓から出てくることができたのだと思います。そういうお方です。つまり石が転がされたのは女性たちのため、信仰を持って行動していった彼女たちのために神様がしてくださったことでした。女性たちが墓の中を見ることができるようにしてくださった。女性たちがイエス様のよみがえりを知ることができるように神様はしてくださいました。つまり神様は私たちが信じるものになるために、私たちに働きかけて御業を行ってくださるんだということなのです。私たちが信じるものになることが目的です。どうしても私たちは自分の可能性の中を歩んでいきたいと 願うものだと思います。自分の枠の外に出ていきたいとはなかなか思うことができません。何か障害があるとか問題が予想されるならば、やはりそれを避けて通りたくなるものです。しかし、もし私たちが自分の可能性の中でのみ、自分の可能性の範囲でのみ神様を信じていくということになるならば、それはやはり神様を信頼しているとは言えないと思うんです。神様が生きて働かれる御業を経験することもできなくなってしまいます。もちろん慎重に物事を考えること、自分を守ることも必要だと思います。しかしそれが何より大事なんだということになってしまうならば、どうしても私たちは信仰を働かせる機会を失ってしまうということではないでしょうか。先週の火曜日と水曜日に JECA 北海道の教職者会が行われました。全道各地から37名の先生が今回参加されましたけれども、中には函館から来られる方、釧路や網走、北見から来られる先生もおられました。だいたい7時間とか8時間かけて来られるんですね。本当に大変な道のりだと思います。しかし同時に言えることは、犠牲を払うということがなければ、私たちは交わりを持ったり互いに支え合うということがどうしてもできないということなんです。自分を守るということが物事の中心になっていくと、教会の協力であるとか教会の働きはどうしても停滞していってしまいます。今回の教職者会では、空知の4教会、三笠、美梅、砂川、滝川の4教会を皆で訪問することができました。地方の教会は本当に大変です。教会員が3名しかいないとか、働きながら牧会をしているという先生方です。そういうことをみんなでお聞きをして、一緒に祈り合って声を掛け合うことができた。この交わりはとても貴重なものであったと思います。それぞれ忙しい、また遠くから来ている先生方もいらっしゃいますけれども、イエス様にある素晴らしい時間が持てたのではないかと思っています。本日の女性たちも同じでした。不安があり、心配があった。犠牲を伴う可能性もあった。しかし彼女たちはイエス様のためにと一歩踏み出していきました。信じて行動したがゆえに、彼女たちは神様の御業を経験することができた。石を転がしていただくことができました。5節から7節に御使いを通して神様がこのように語りかけてくださっています。5節から7節をお読みしたいと思います。5節、彼女たちは恐ろしくなって地面に顔を伏せた。するとその人たちはこう言った。あなた方はどうして生きている方を死人の中に探すのですか。ここにはおられません。よみがえられたのです。まだガリラヤにおられた頃、主がお話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人たちの手に引き渡され、十字架につけられ、三日目によみがえると言われたでしょうと。子供の質問の3番最後です。今読んだところに、復活を信じるために大事なことが2つ言われています。そのことを書いてください。2つの大事なことが言われていました。1つ目の 大事なことは5節、鍵括弧のところですね。5節、あなた方はどうして生きている方を死人の中に探すのですかということです。どうして生きている方を死人の中に探すのですか。私たちはイエス様を生きているお方として信じているでしょうか。それとも私たちはイエス様を2000年前に死んだお方として信じているでしょうか。もし私たちがイエス様の教えだけを聞きたいんだと、知識としてイエス様を知りたいんだということであれば、私たちとイエス様の関係は死んだ関係ということになってしまいます。情報の上での私とイエス様の関係ということです。世界中に聖書を研究している学者さんが大勢おられます。聖書のことを毎日研究してよく知っておられる方々です。しかしその中にはイエス様を信じていないという学者さんもいらっしゃるのだそうです。イエス様のことを知ってはいるんだけれども、死んだ方としてイエス様を知っているということです。一方、私たちは聖書をすべて知っているわけではありません。しかし私たちは日々祈りの中でイエス様に語りかけながら歩むことができます。御言葉を聞いて御言葉に信頼して歩むことが許されています。そこには人格と人格の交流があります。イエス様との命の交わりがあります。血の通った交流、有機的なつながりということです。生きる力をイエス様からいただきながら私たちは歩むことができています。これがよみがえりのイエス様と共に歩んでいくということの意味です。御使いは言いました。どうして生きている方を死人の中に探すのですかと。私たちも命のない信じ方ではなくて、いつも祈って、いつも御言葉に聞いていく命のある信じ方をさせていただきたいと思うんです。もう一つ大事なことが言われていました。6節です。6節にこう言われています。ここにはおられません、よみがえられたのです。まだガリラヤにおられた頃、主がお話になったことを思い出しなさいということです。つまり女性たちはイエス様から聞いたことを忘れてしまっていたんですね。どうしてそんなイエス様の大事な御言葉を忘れてしまったのでしょうか。それはイエス様が死んでしまったと彼女たちが思っていたからです。いくら素晴らしい言葉であっても、死んでしまったのであればそこに希望はないんだと。結局イエス様だって死に打ち勝つことができなかった、私たちと同じものではなかったのかということになってしまうからです。しかし御使いは言うんですね。6節もう一度、お読みします。少し丁寧に翻訳しながらお読みします。6節、ここにはおられません、よみがえられたのです。まだガリラヤにおられた頃、主があなた方にお話になった通りに思い出しなさいということなんです。主があなた方にお話になった通りに思い出しなさい。御言葉の通りに思い出していきなさい。彼女たちは自分の常識や自分の物差しではなくて、 イエス様が言っておられた通りのことを思い出していきました。そうした時に確かにイエス様は言っておられたと、十字架につけられ3日目によみがえられると言っておられたじゃないかと。今起きていることは想定外のことではないんだと、神様のご支配の中にあることなんだと、それゆえ先の希望があるんだと思うことができたわけです。大事なことは2つ、イエス様を死人のうちに探すようなことはしないということ、そして語られた通りに御言葉を思い出していくということ。私たちも彼女たちのようにイエス様の復活を信じて主はよみがえられましたと心から告白できるようになっていきたいと思います。最後にですね、先週の水曜日4月16日は何の日だったかお分かりになるでしょうか。4月16日誰か誕生日の方とかいらっしゃいますかね。薩内ライトハウスキリスト教会剣道式から25周年ですね。25年前の2000年4月16日にここで剣道式が行われた、そういう日でありました。100名ほどがここに集まって剣道礼拝をお捧げしたんだとお聞きしています。6月にヘレン先生が来られますので、その時に改めて記念礼拝を行いたいと今執事会で準備をしているところです。25年前の4月ですね、ここで初めての礼拝が捧げられました。それから25年間、毎週毎週このようにして礼拝が捧げられてきました。特に牧師が不在の時がありましたので、毎週説教者を立てなければならない、本当に大変なご苦労だったと思います。コロナ禍の時には集まることさえ難しいということもありました。それでもこうして毎週礼拝を捧げできたのは一体なぜでしょうか。それはイエス様がここにおられて、お一人お一人を礼拝へと招き続けてくださったから。イエス様が私たち一人一人を待っていてくださって、その礼拝を喜んで受け入れてくださったから、いろんなことがあったけれども礼拝を捧げ続けることができたのではないでしょうか。もし礼拝が自分たちの満足が中心になっていったり、誰に向かって捧げられているのかがよくわからなくなっていくならば、何かがあればなくなってしまう、病んでしまう礼拝になってしまいます。しかしイエス様がよみがえられて私たちのことをいつも待っていてくださるということであれば、私たちはこれからも毎週礼拝を捧げし、また毎日祈りながら聖書を開きながら歩んでいくことができるのではないでしょうか。本日の女性たちはどんな状況にあってもまずイエス様にお会いするために立ち上がっていきました。これから先も教会創立30周年40周年50周年60周年とここで変わらず礼拝が捧げられていくことを私たちは願っていきたいと思います。そのためにはイエス様との生きた交わりをご一緒に歩んでいきたいと、そのように願うところです。それではお祈りをして終わりにいたします。父なる神様、本日はイースター礼拝ということで、私たちの信仰が死んだお方に向いているのではなくて、生きているお方に対する信仰であるということを共に確認することができました。あなたに祈って 御言葉に聞き従ってイエス様と一緒に歩んでいくということでなければ私たちの信仰は虚しいものになってしまいます。これからもイエス様と共に命ある生きた交わりを歩むことができるようにどうか助けていてください。犠牲を負ったり何かを捧げることも必要になるかもしれませんけれども、神様に信頼をして、そして神様の御業を皆で体験することができるようにこれからも導いてください。今日の御言葉に感謝をしてイエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。